みんなのダイエット。この番組はどこまでも限りなく降り積もる米と油への思いな皆様をキュッと引き締めるべくお届けするダイエットバラエティです。お送りするのは私永井と
半助と
鉄内郎です。
よろしくお願いします。
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 米と油への思いは強いですよ。大好き。
開き直りだしました、ね、
そうだろうと思います。
分かってるよ。
知ってるよって、はい、キュッと。そんな私もキュッと引き締めてもらえるんでしょうか、この番組で。
お前が自分でやれよ
じゃなかったら、はい、誰を引き締めるんだっていう話になっちゃうんですよね。
よかった、僕も引き締めてもらえるんだっていう。
いや、あの、引き締めるつもりで、うん、そう、あの、いるんですけれども、あの、
うん、
気持ちはものすごくあるのにもかかわらず、うん、何でしょうね、あの、この、幽体離脱みたいな感じで毎回思ってるんですけど。
うん。どいてないぞって。
いや、あの、ほら、あの、何でしょう、すごい、漢字ですごく冷たく言うと、
うん
うん、現業不一致。
うん、
ただあのそう言うとすごい言葉が強い感じになってしまうので、そこまであの別に腹が立ったりとかしてるわけじゃないんですけれども、
うん、
あのほらやっぱり半助さんは美味しいものの誘惑、うん、特に米と油には勝てないんだなと思ってですね、はい、まあ、あの今回の出店は、
うん、
グローブ、
うん、
小室哲哉さんが、
うん、
はい、マークパンサー、そして一応今も奥さんなのかな、恵子さんと組まれておりまして、
うん
うん、一応こっそり X ジャパンの YOSHIKI も加入していたりするっていうですね。
え、そうなんですか。
あの加入していても、
うん、
多分実際にほぼほぼ活動はその頃はしていないっていうのはあるので。
え、2人でソロをやったのと別に正式に加入してたんですか。
そうなんですよ、してたんですよ。なんで一瞬4人体制になって、その後ものすごくうやむやになるっていうですね。
へ、
今そう哲夫さんが言われたのが多分あの V2 っていうユニットだったんですよね。
はいはいはい、
うん、
かっこいいピアノをデザインされてましたよね。あれがかっこいい。
そうです、そうです。で、あのものすごくあのビジュアル系を全力でやっているけれども、ボーカル小室哲哉というスタイルだったので、非常にあの、
は
あ、コミックソングの4歩手前ぐらいのところで割と、はあ、
うん、
はい、いろいろとあの皆さんの話題をかっさらった。
あ、そうやったんですか。
はい、
へー。
ただあの曲自体はものすごく良かったと思うんですけれども、うん、本当にボーカル誰か違う人でちゃんとやれたらものすごくいい曲だったなっていう個人的な感想を抱いた覚えがありまして。
そうなんだ。そんな感じ。
あの、そうですね、ていうかあのただ好みはあるので、僕の好みではないっていうところと、
うんうんうん、
やっぱりあの必ずしも名選手、名監督ならずというところなんだろうなという、うん、
はいはい、なるほどね、
うん、気はするんですが、まあそのグローブの、うん、今回1996年にリリースされました、
うん、
リパーチャーズという曲から、
うん、
一節、
うん、
オマージュをさせていただきまして、まあ本当だったのどこまでも限りなく降り積もる雪とあなたへの思いなんですけれども、多分まあ雪もあなたもあまり興味がないだろうと思ったんで、うん、米と油へということで、うん、はい、オマージュを込めさせていただきました。
24年前。
そう、ちょっとびっくりしましたね、調べたら。
あの、ようやく知ってるかもな感じ。
多分 JR スキースキーのコマーシャルでも使われたんじゃなかったかなと思ってるんですけど。
あ、そんなんですよね、多分。だから、ほんとタイトルと、まあ、グローブ自体も、まあ、その、YOSHIKIさんが入ってたっていうのは知らなかったですけど、イメージはできるんですが、この、今回のこの、メロディーがくっついてない感じ。なんとなく、歌詞もわかるような気がするんだけど、
はい、
メロディーがくっついてこない、そんな感じ。
へー、
わ ね、だからね。ダメだな。
聞いたら、あ、これだって思うと思いますよ。
以上かなっていうのが、今回ようやく来ましたっていう感じです。ありがとうございます。
だから、なるべくこう、半助さんにも届くようなキャッチーな曲をと思って、今回もいろいろと考えていたんですけれども、このぐらいだったらどうだろうって、今回半分ぐらい手探りだったんですね。このぐらいだったらもしかしたら知っててくれるかもしれない。
そう、まさしくそんな感じです。知ってはいるけど、みたいな。
もうだから、ここで届かなかったら次は僕は布施明さんのナンバーとかだなと思ってたんですよ。また会う日までとかにオマージュを込めてフレーズを作るしかないかなって思ってた。
小学校昇格ぐらいまでいかないと危なくないですか。
そうですね、そのぐらいのところまでちょっと行くときは行かないとかなっていうのもはらみながら、今回様子見で出してみたら一応ギリギリ引っかかった。
ずいぶん飛びますね、これがダメだと。よかった、多少知ってて、
はい、でも俺はこれでもそれぐらいしか知らないのかと思ったけど、
いや本当そんな、
僕も永井先生もこう人に説明したりする仕事のシーンがあるから、知らないのって言っちゃいけないと思うから、いろんなことを知らない人がいらっしゃるんだよ。一般的な、特に自分が好きな分野に関しては一般の方はほとんど知らないんだよっていうセーフティーネットっていうか、なんかを、心のバリアを4枚5枚6枚外してって多分永井先生その状態で言われてるから、永井先生が驚いてるって相当のことだよ。
知らんのかいみたいな、そんな感じ。いや
それも言えない状態だろう。
そこまで、そこまでは言わないですけど、なんでしょう、世の流れに乗らない人ってたくさんいるんだと思い返してる感じです。
てか、ハスケさんこの時代何してたのっていう感じがしてる。
なんかこんなの聞いてたような気もするんですけど、みたいな。その感じかな。あ、でもね、周りが好きでこういうのが流してる人たちがいたけど、僕は好んで聞こうっていうスタンスじゃなかったかな。
え、ハンスケさん、車の時代じゃないの？車のお仕事してる時代とか。
車の時代。だから、
カーステに MD 積んでたんじゃないの？この時代。これとか、グローブとか、浜崎あゆみちゃんとか、ドリカムとか。
そうそうそう。多分、そこら辺を、一緒にどっか出かける人が持ち込んだテープとかで聞いてたかも。あ、MD テープ
?MD かテープ CD あたりじゃないの？
なのかな？
ABEX 全盛期でしょう。
何だったんだろう、この頃。最初はカセットテープだったんだよね。車で乗り始めた頃は。で、それが MD になり CD になりみたいな、そんな感じだったと思うんですが。まあ自分では聞いてなかったですね。で、なんかこれかけてって言われてのを入れるとかかってたっていう。で、結構何人か持ってきてバッティングしたのがグローブ。なんだお前もかみたいなのをやってるのをって聞いてたので、多分聞けばわかると思うんですけど、自分で好んではなかったので今思い浮かびません。そんな感じです。なんだろう、この頃って。これ、この時代の同時代のアーティストってどんな人？
日本でですよね。
どっちだろう。この頃でも日本のアーティスト聞いてたような気がするな。
でも、いわゆるビーイングって言われるレーベルさんのアーティストさんがものすごく売れていたのが多分93年から95年、6年ぐらいまでの間で、で、その時に多分小室哲哉さんがプロデューサーとしていろいろなアーティストさんを送り出し、で、最後に満を持してグローブっていう流れだった気がするんですよね。おぼろげではあるんですよ。
そんなイメージがある。ビーイングからABEX 全盛期に行って、そして宇多田ヒカルちゃん、椎名林檎ちゃん、
そうですね、
もうちょっとそのだから後ってことですよね。
99年くらいでしょ。
あ、でもそんな近いんだ意外と。
その時点でも CD が売れなくなったって言ったけど、今から考えたらすげえ売れてた時代だよね。ってか、この後にそんな特大ヒットってないでしょっていう感じがしますが。
そうですね。
うん、じゃあなんか宇多田ヒカルとかってもっと後の世代かってそんなに離れてないんですよね。
宇多田ヒカルちゃんと椎名林檎ちゃんが東芝 EMI から出なかったら東芝 EMI 危ないって言われてたんだよね。
そうですよね、うん、そして小室哲哉さんとしては宇多田ヒカルちゃんが出てきたことで、
うん、
時代が変わったってすごく感じて、うん、自分の音楽が通用しないことをすごく痛感したっていう話を以前読んだことがあります、うんうん、
僕も読みました。
だからすごく過渡期だったんですよね、
うんうん、何聞いてたんだろう俺っていうぐらい知らないんだなって痛感はしております。
はい、宇多田ヒカルちゃんが1990オートマティックが1998年12月。
ほぼほぼ9ってことか、
うん、
でも3年だよね。へえ、
この時期ですよ。
そんなもんの違いか。5年10年違うのかなっていうイメージだったけどね。
へえ。
うん、私は何をしていたのでしょう。
うん、
あ、ボーイとかレベッカとかの時代は
もうちょい前だよ。
80年代。
88年、9年でしょ。
かぶってないの。あ、じゃあもう俺日本のアーティストとかじゃなかったかもしれないな。
多分その頃渡辺美里さんとかも出てきて、うん、で小室哲哉さん多分その時 TM ネットワークで、
うん、一回跳ねたですよね。
はい、そうですそうです。
ええ
ー。だからその時に大江千里さんとか岡村康さんとかその辺のアーティストも一気にワッと出ていた、うん、あと米米クラブとかも多分そのくらいの年代だったと思います、うんうんうん。
じゃあ96年って高校生じゃないじゃん全然。
ん？
それは数字の問題だから多分計算したらわかります。今から24年前に高校生だったかどうかっていう話ですよ。
いやもう全然違う。あ、じゃあもう俺聞いてない。
車のお仕事をしてたっていうつもりで言ったつもりだったのねさっき。
ああそういうことなんですね。い
やなんか高校生のつもりだった。
なんか高校生の頃の話を。だと思う。いや、じゃあ、多分聞いてないです、俺。多分もうこの頃、ちょうどなんか、ジャズを聴き始めて。
ほう。
ジャコがきっかけで、そっからいろんな。
ジャコパストリアスだっけ？
ジャコパストリアスと。
フュージョン系からそっちに行ったんですか？
ですね。
あ、それでハンスケさん時々フュージョンを聴いてる系が出るんだね。
はい。ジャコ。で、ジャコと一緒にやったアーティストのアルバムを漁ってた時期かもしれない。
ほー。マイルス・デイビスとか？
え？
マイルス・デイビスとかはあの時代だったら流行る。
でも、マイルスは僕は聞いてないんですよ、ほとんど。
へ
ー。マイケル・ブレッカーとか、ブレッカー・ブラザーズか。
両
方。
とか、あと、まあ、マーカス・ミラーもそうだし。
ああ、はい。
次が、かずみか。渡辺かずみさんが、
はい。
YMO から入ったんじゃなくて、
はい。
ジャックから入ったんですよ。
お
ぉ。YMO で一緒にやってたんじゃんっていうのを後で知るっていう。はい、そんな感じでした。
はあ。
多分、そういうので、CD 漁ってた頃ですね。
はい。じゃあ、ジャズ好きな人は合わないでしょう、このグローブとかは。
なので、やっぱり別に嫌いじゃなかったですけどね。まあ、でも自分でこう、買ってとか、自分からかけようとかっていうのはなかった感じ。なので、ちょっと全然わかんなかったです。
ああ、むしろ違うジャンルの音楽にハマってたりしたら、聞いてないはあるかもしれないね。
うん。
いや、よかった。なんか警察、捕まってたとかさ、なんかそんな話になるかなと思って、やばかったのかなとかも。
世の中にいなかったっていうやつ。
入院ぐらいならまだいいけどさ、なんか収監されてました5年間とか言われたら、なんて言おうと思ってさ。
空白があるんですよ。
うん。よかった、その点で、はい。
はい、そんな感じです。
でも、あ んた今そのジャズの繊細さをどこに置いてきたの？
そんなとこに出る。ジャズ聴いてる人はラーメン食べちゃいけないんですか？
そんなこんな汚い食べ方はしないんじゃないんですか？
そうなのかな。汚くないでしょ。
ジャズとかだからしはちげって言われるんじゃないんですか？
そうなの。でも好き。いや好きで今でも聞きますけど。
まあでも食事の仕方はセッション感はありますよね。
ああ。
よく言えばセッション的ですし、うん、すごく雑な言い方をすると行き当たりばったりな感じ。うん、
さっきの渡辺和美さんが YMO 前の坂本龍一とか矢野子とか高橋幸宏さんと一種格闘技っていう意味でジャズ格闘技セッションとかいうグループっていうかやってたんですよね。
へ、
う
ん、
キリンの頃ですよ。うん
キリンのはいはいはい、はい、
格闘技セッションでドラマーもポンタさんとユキロさんとかなんかその場でセッションなんかライブハウスみたいなところで僕もよく詳しくないんだけどその場で突発的に組んでアドリブかなんかでやってたんじゃないんですか？
そんな見てみたかったな。
ああごめんあなたの居場所が分かったんでそっちにボールを投げたつもりだったんだけどそこにもいなかったんだね。
いなかったね。だからそこにいたふりをしてるだけかもしれない
です。うん、俺は何を見てるんだ。
いやでもなんかそういう深はどう、まあ、そうねなんかそういうのは単純にそのジャケットで一緒に出る人のアーティストをちょっと漁ってたっていう感じだけどそれに対してこの人がどういう人なのかとか調べたりとかそんなのはしてないのでいまいち、
まあ、あの頃ウィキペディアなかったからね。
そうね、雑誌とかも見てなかったかな。好きな人とかだとなんか雑誌見たりね、あるのかもしれないですけどそういう積極さがなかったっていう感じですかね。です。
まあ他に楽しいことがたくさんあったんだと思います。
なんかあったかな。なんだろう。その頃96の。マックの雑誌をひたすら読んでたのってそれぐらいなのかな。もうちょっと。1996年ってど
う？その頃だったら僕はマックは1992年から91年からだからマック雑誌確かにめっちゃ読んでたけどその頃は音楽を作るで小室さんとか出てたよ。
マック？
うん。あ、マック？インターネットの出だしてってやつで。
表紙にマック持ってたりしてたりだったよね。
うん、もう坂本さんとかは逆に95年ぐらいは、Windows が三菱のなんかやって、坂本龍一が寝返ったとかで叩かれたりしてたもん。
そんな話があったんだ。
うん、この頃は、なんかマック関係にも音楽関係は出てたと思うよ。
いたと思う。
そこ、車でも狭いところ、うん、音楽でも狭いところ、うん、そして、マック雑誌でも狭いところ、ことごとく私たちと違うところを見ていらっしゃった。
多分ね、その、小室さんが表紙とか、その小室さんが中でこんな風に使ってるよ、みたいな記事とかっては、まあ、多分全部端から端まで読んでたから、読んでたと思うんだけど、あんまり印象に残ってないのかな。なんか、改造編とか、レスエディットでどうやってパレードの順番を変えるかとかそんななんかそういうところをなんか必死に読んでた気がします。
へー、
な感じでございますが、今週あれです、急に舵切りますけどお米と油、今週ねお米そんなにいってないんですよ。油は多いんですけど、今週は一番トピックとして私はこれをあげます。
はい、
ユキリンさんの語らないただきました。先週目標で宣言で3つって言いましたけど、私が買ったのが キャラメルカタラーナ、はい、濃厚チーズのカタラーナ、ミルクティーのカタラーナの3種類です。で、まあその3つ多分食べちゃうだろうなと思ったんですが、前回の収録の翌日に永井先生が濃厚チーズって言ってたので濃厚チーズのカタラーナいただきました。
はい、
永井先生言われたの。
確かにその手の話は しましたよね。
うん、濃厚
チーズ。ただすごいんですよ。ムーバレックスはあれだけやろうやろうと思ってやらなかったですっていうお話なのに、うん、カタラーナに関してはこの味って言ったらちゃんと次の日実践ができるっていうですね。
じゃあ誰の言うことなら聞くんだとか何なら聞くんだっていう。
まあなかなか、やっぱりね、気持ちに対してものすごく忠実だということが、ここで明らかになっているわけですが、
うん、
まあまあでも、僕はツイッターで半助さんが上げた写真見たんですよ。
うん。
ほう。
で、普段、ヨシリンさんも割と、ツイッターでよく上げられたりとかするじゃないですか。
はい、
うんうん。
で、写真を見て、ます。
うん。
そして、ハンスケさんが上げた写真も見ました。
うん。
ん？と思ってですね、なんか、ハンスケさんのなんか、やけに白いんですよね。
ああ。はい。うんうんうんうん。
うん。
うん。
これは何故にそんなに白い、状態になっているのかってずっと気になってたんですよ。
ですね、これいただいて、凍ってるんですよね。
はい。
いただいて、
はい、
いただいた状態でこんなに白いあれはついてないんです。ただ凍ってはいました。
うん、
で、出掛けの時に宅配便の方がいらして、あらばったり。みたいな感じで受け取ったんです。
はい。
で、まあおそらくっていうのが分かってはいたので、まあ、これはちょっと慌ててこう冷凍庫にしまわねばって思ってしまおうとした時に、まあ、開けてあやっぱ来たみたいな中を見させてもらって、
うん、
でちょっとね放置しちゃったんですよ。なんて言うんでしたっけ、銀色の袋、なんていうの、
保冷バッグですか。
そうそうそうそう、保冷バッグみたいなのに入れてくださっていたところから出して中身を確認した状態で、まあ、すぐ冷凍庫入ればよかったんですけど、ちょっと放置してしまって、ヨシリンさんに届きましたありがとうございましたみたいなメールをやり取りをちょっとさせてもらって、で、なおかつ仕事の電話が一本入ってしまい、ちょっと話し込んでしまい、半時計になったんだけど自転車乗りに行く予定だったので慌てて冷凍庫にもう一度突っ込んだらなんか白いのがいっぱいついちゃったんですよ。氷が
ただの霜がついちゃった状態になったのね。
うん、っていうことかな。うんです。はい、
うん、
です。うちの冷凍庫の性能が良くないからなの？よくわかんないですけど。確かになんでこんなに白いのつくんだろうとは思いました。
はい。まあでもそれが原因だったっていうことなわけですね。
そんな感じです。
まあまあ、でもまあ一番気になるのはやっぱりでもお味なわけです。
うんうんうん。いや、超美味しかったですよ。でも、まあ、プリンじゃないよっていうのと、
うん、
いうのはなんかしきりにヨシリンさんが言っているのを見かけていたので、まあ違うんだろうなっていうのと、冷凍されてるっていうのでどうなんだろうっていう。見た目からすると、クリームブリュレ、
はい、
近い感じなんですが、まあ凍っているので、硬いわけです。で、哲夫さんにアドバイスをいただいて、硬い状態もいいし、そのしっかり溶けたのも美味しいよっていう風に教えてもらってたので、まず硬い状態、無理くり少し削っていただきました。
はい。
まあ硬いアイスっちゃアイス なんだけど、口に入れた瞬間にふわーってこう、なんか、すごい濃厚なチーズケーキって言えばいいのかな。
うんうんうん。
ものすごく濃い、ものすごく濃度があるっていうか、密度が高いっていうのか、濃厚って一言に言うとちょっとなんか、あれなんだけど、なんて言ったらいいんだろう。ものすごくギュッと詰まった感じ。もう、口の中にチーズ広がるみたいな。超美味しかったですよ、これ。
うん、
で、やっぱクリームブリューとはやっぱ全然違うのと、やっぱ もちろんプリンとも全然違う感じ。うんうんうん、で、少し溶かして食べた時に、ちょっとアイスっぽいかなっても思ったのと、うんうんうんうん、あと、チーズケーキ。あの、レアチーズケーキと、ベイドチーズケーキの間みたいな、両方のいいとこがある感じかな。
うんうんうん、中間というか、両方の味がする感じがしますよね。
ああ、そうですね。うん、そう。なんだろう、レアチーズケーキのしっとり感と、うん、そのベークチーズケーキのなんか濃厚なこう香りが広がる感な感じがして、 なんか難しいな、どういう風に一番伝わるんだろうって思うけど、あの、まあ、とにかくこう凝縮された美味しさ、ちょっとそのチーズケーキ両方の味が味わえるっていうか、今までにないチーズケーキみたいなお菓子をいただいたっていう感じで、その凍ってるこういうプリンとかクリームブリュレみたいなものの凍ってるっていうことがまたなんかね、不思議な食べ物な感じです。
うん、
ぜひちょっとその凍ったこのデザート食べてもらいたい。なんかあれですよね、アイスでもないしケーキでもないし、不思議な感じじゃないですか。
あ、そうですね。
ね、
いや思います。で、私はコーヒーと一緒にいただきましたが、すごくコーヒーに合いました。
うんうんうん、で、コーヒーやっぱりいいですね、
うん。僕はエスプレッソだろうと思ってエスプレッソを用意して、一つ目はエスプレッソでいただいて、
うん、
で次にちょっと先にいつもの癖でドリップコーヒーを入れてて、それで、うん、あるからこっちと食べようかと思ったらそっちも合うので、なんか一つのカタラーナにドリップコーヒー一杯とエスプレッソ一杯両方置いておきたい感じだった。
うんうんうんうん、僕はそのいつきも言いましたけど、この濃厚チーズの後に、
はい、ミルクティー、
アッサムティーって書いてありましたっけ？ミルクティーのカタラーナもいただいたんですけど、
はい、
これ悩んだんですよ。紅茶だから紅茶を用意しようかなって思ったんだけど、
うん、
あのコーヒーとまた合う。
ま
あ、紅茶でまた美味し、また違ったあれがあったのかもしれないけど、
うん、
あのチーズの方もミルクティーの方もやっぱコーヒー欲しい感じで、うん、哲夫さんが両方用意したっておっしゃったのが、
はい、
これ小さいんですよね、器としては。
そうですね、
はい、量として小さいんだけど、
はい、
だからこんなのペロペロっと食べちゃうかなって思ったんですよ、
うん、
なので1回に2つとか食べれるかもって思ったんだけど、
うん、
さっきも言いましたけどすごい濃厚だから、そのなんていうの、このサイズですごく満足感が高いっていうのかな、
うん、
なのでこのサイズだけどコーヒーとエスプレッソと2杯っていうのはなんか分かる気がするなと思って。
あ、そうでしょう、分かっていただけました、うん、なんかこうカタラーナ一口食べたらエスプレッソ1杯ドリップ2杯2口飲んでそしてまた一削りしてみたいな感じがしますよね、
うんうん、本当にね、
うん、
あの濃厚。もう、なんか、
いや、濃厚という言葉がもう、ぴったりですよね。
語彙力がないっていうのが、ちょっと切ない感じがするけど、本当にそれが、今、一番近い感じかな。で、ミルクティーの、はい、 開けた瞬間にすごい紅茶のいい香りがするんですよ。これチーズもそうなんですけど、水以上にミルキーを開けた瞬間にもうあたりがもう紅茶の香りでふわーってきて、小さい器からこんなに匂いって出るものっていうぐらい美味しい香りがあたりに漂いまして、もうなんか紅茶モードに入りますけど、まあでもコーヒーと一緒にいただいちゃったんですが、それがコーヒーとでもすごい合って美味しかったでしょう。
はい。
そう。ちょっとそのキャラメルがまだ、まあキャラメルを今一番実は楽しみにしていて、
はい、
まあ食べれてないんですけど、なんかあのプリンに近いみたいな説明書きがあったので、プリン好きとしては超期待をしているので、実は3ついけなかったのはちょっと大事に貧乏症なので、楽しみにとっている状態でございます。ちょっとそこが楽しみです。
で、あの器もちっちゃくて可愛くて、
うん、
そしてあの女性の方がよくこれを洗った後にリユースされるらしいので、シールも剥がれやすくなってます。
あ、そう。
そこのシール、そこのシールも綺麗に簡単に剥がれますので、可愛い瓶を集めておられる方とかはそういう意味でも。じゃないでしょうか。
洗って乾いてはいるんだけど、シールを剥がそうっていう発想がなかった、うん、
そこのシールは剥がれやすいですよ、うん、
ついたまま今置いてあります。
綺麗に剥がれます。あれ、なんかなかなかの取れないやつがあったりするとイラつきません？なんかあと取れないはずなんだけど、跡が明らかに見えるやつとかさ、
あの、あるある
ね。
はい。
でし、あとお近くの方だったら8個空き瓶を集めて持っていくと1個に変えてくれるという。
そんなシステムあるんですか？気づかん。そうなんですね。
持っていけるなら行きたいですよって感じです。
まあでもなんかちょっと可愛らしい、ガラスしっかりガラスの瓶なので、何かインテリアとかね、おしゃれに使ってもらうのもいいんじゃないかなと思います。まあ本当でもこの不思議なデザートなので、あとこれ贈答品っていうのなんか硬い言い方なく、なんか贈り物とかにしたら結構びっくりされるというか喜ばれるんじゃないかなっていうので、なんか贈り物の時には利用させてもらおうかなとっていうふうに食べてみ思いましたけどね。
いいと思います。
ぜひユシリンさんのスイートラボ1090チェックしてみてください。
美味しかったです。
はい、美味しかったので、みんなのおやつ代表としてご利用いただければと思います。
はい。
で、今週私ですが、頑張りましたよ。
またおやつも食べたけど、
でもまたこのラーメン、朝芸ラーメン欄が。ラーメン率が非常に高いというのを、これネタ帳を書くとよくわかるね。なんか自分ではこんなちょっと多いかなとは思ったんだけど、一日以外全部ラーメン食ってたっていう衝撃の事実を目の当たりにし、で最近おやつの写真もちゃんと撮るようにしてたら、おやつ結構食ってんなっていう感じでした。
はい
はい、
あのまあ気づくようにと思ってネタ帳をやってるんですが、しかもあなたは1週間に一気にまとめて書くから、反省が1週間単位になっちゃうんじゃない？せめて毎日書けばあってもっと早く気づけるんじゃないかなと思うけど、何度遠回しに言ってもあなたは1週間に1回収録直前にバタバタと
収録30分前に慌てて書いた次第でございます、
うん、僕はあの何時何分にやったって書いてるから、もうその場で書かないと忘れちゃうから。
すごいね、豆、
うん、というか毎日つける形に結果的になってて、
はい、素晴らしいと思います。
うん、そうなんですかね。はい。成果が出ればどちらでもいいと思いますが、まあ1週間後にラーメン俺食べ過ぎたなっていうぐらいだったら何か工夫はいるんじゃないんでしょうか。
すごいとこ切り込んできますね。そうだよね。そりゃそうだよね。成果が出りゃ何でもいいわけで。うん、まあ。
出てるんでしょう、きっと。
まあ、半助さんのやってることって、要は、薄いレコーディングダイエットなんですよ。
うん。
そう。
ない、しないよりはいい？
だから、備忘録を見返して、うん、こんなこともあったよねって思いにふけるっていう使い方ですよね。うん、
っていうか、あれじゃないですか、引っ越しの時になんか古い新聞紙見つけて、引っ越しの作業せずにずっと古い新聞読んでるみたいに、一週間分のラーメン食べて、書いて、あ、俺、先週こんな美味しいの食べたんだ、あ、また食べたいとか言って、自分で蒸し返していらっしゃるんじゃないんですか。
で、まとめてやっぱりアウトプットするじゃないですか。
はい。
そのことによって、一回、勝手に達成感を味わうんですよ、大抵。
ああ、そういうことか。
で、多分リセットされるんですよ、自分の中で。吐き出したことによって、一度気持ちがリセットされるんで、またフレッシュな気持ちでラーメンを食べることができるようになるわけです。
確かにね、この収録終わると、なんかすごい軽くなって、多分、まあ、あります。
その達成感、
でも別にラーメンを食べることが悪いっていうお話ではないわけですよ。ただあくまでも嗜好品なんで、毎日嗜好品を召し上がるのであれば、それにふさわしいぐらいエネルギーを出す作業もしておかないと、バランスが悪いですよねっていうのがすごく大事なとこじゃないですか。
そうですよね。そうそう。
なので、そうそう、それが見合っていて、さっきで伊藤さんが言われたように、結果が伴っているのであれば、極端な話、毎日であろうが、毎食であろうが、ラーメンを食べていること自体は全然何の問題もない、
うん、そう、そのね、感覚がないんだなって思ったのが今週、ツイッターの方でシャープ37ダイエットハッシュタグ番組で、利用していただいておりますが、追いついたんですよ、リアルタイム返信が、
はい、おめでとうございます。
前日ぐらいに書いたやつに返事が来てびっくりしました。それはそれでびっくりするんだね。
現在にたどり着いたんですよ。
過去の人からなんか急に未来のメッセージが届いたみたいな恐怖を一瞬感じたけど、あ、これが普通かと考え直しました。あれって思った、本当に思った。
はい、でそんな中で、まあこのさっきお話ししましたカタラーナ、
うん、
いただきましたっていうあげたコメントにですね、ママさん、おそらくマーさん、違ったらごめんなさい、から、コメントいただきまして、ウォーキングなら2時間ですねっていう走ったら40分だけどみたいなコメントいただきまして、そうだよなっていうね、そのインしたらアウトでっていうアウトの発想がつながってなかったなっていう、そういうところがいけないんだなっていう気づきをいただきました。ありがとうございました。
みんなのダイエットはまだまだやめへんで、ハンスケちゃん耐える。
これを突っ込んじゃうとちょっとおしまいっぽくはなるんですが、気づかせてもらったことに対してその後進展があったのかっていうのがとても大事じゃないですか。
なのでとりあえずまあ2時間かっていうことがあったので、
うん、
動きました。
お
お、そこ大事ですね。
いますよ。今週頑張ったんですよ。ですね。あ、ごめんなさい。ちょっと、ネット、あ、来た来た。ウォーキング、1、2、3、4回。
お
ー。
5分、45分、50分、35分。頑張りました。そして、
はい。
SER は、今日以外は毎日。
お
ー。
そして、ミッション2、
うん、
1、2、3、3回ずつ。 おー、はい、宣言クリアです。
あ、そこそこ3回っていう宣言だったからね。はいはい。
で、運動もまあ4回宣言通りですが、1期生です。
おお。
そして先ほど永井さんからもちらっとありましたが、できていなかったブーバレックス、
うん、
はい。
おー、これもしかするとカタラーナを食べた数とリンクしてますね。
カタラーナより多いよ。
カタラーナ、あ、まだ一つ残ってるんですもんね。
残ってます。
そうかそうか、
カタラーナより一個多くなので、もう食べていい準備ができました。
あの、別にあの1ムーバレックス1カタラーナっていう交換法則は特には成り立ってはいないのですが、
そう、ママさんのコメントからいくと1個2時間ですから、ウォーキング2時間。
ただ、あの、これはおやつを消費した場合なので、ラーメンの分が消費されないじゃないですか。
それを除外しておりました。カタラーナのことだけばっかり考えてました。2時間は歩いたから、もう次のキャラメル行ってもいいよねって考えておりましたっていう感じです。あとどうかな、まあ暴走は、大きな暴走はないけど、まあ基本ラーメンが多かったのがまあ暴走かな。と、あと菓子パン、ここのとこ食べてなかったんですけど、昨日今日とメープル菓子パンを発見してしまい、今セブンイレブンでメープルの菓子パン2つあります。
へ
え。1個はなんか蒸し系スポンジケーキっぽいのにメープルジャムみたいなのが挟んであるやつ。
メープルジャム、
お
ー、
なんかジャム、うん、ジャムっぽかったな。
へ
ぇ、なんか見た目はテープで、こう、こう、メロンパンみたいなのにコーティングされた感じ。
ああ、これですか。
やみつきメープルパン。130円。税込み140円。
はぁ、
あ。と、コーヒー、いただきました。これを、まあ、美味しかったかな。で、今日が、もう一個、はい、メープル風味のしっとりブレッド。これなんたらいいんだろう。デニッシュ、デニッシュともちょっと違えな。
うん、でもなんかあの生地のなんていうの、外の見栄えがそんな感じですよね。
あ、こういうのそう、デニッシュでいいのか。
デニッシュは生地的に卵が多いようなやつのイメージがあるけど。
あ、そんな感じ。うん。で、まあメープル風味っていうと、ちょっと、まあ、なんとなくっていうぐらいだったので、メープル感はあんまり強くはありませんが、
はい、
まあ、一応メープル。この、メープルと書いてあったら、哲夫さんに言っとけって、毎回言われるので。
言ってないです、言ってないです。1040キロから言ってないです。
多分哲夫さんの声聞こえたから、多分このカロリーは哲夫さんの方に行ってると思います。
来るのか。はい、
うん。
じゃあ言いません。
いや、もう聞こえちゃったから。
はい。
多分言ってると思います。
はい。
多分ね。それぐらいかな。ラーメンが多かったのと、普段食べない菓子パンを食べた。で、いただき物の中、おやつとかは、普通の時もあるので、そんな感じです。あ、そんで、カタルナ、濃厚チーズのカタラーナを食べたら、次の日は、こんにゃくとかにしときなさいって言われたので、
おう、
こんにゃくプリン、食べました。
おお、
なんと優等生。
おう、あなたにしては、
うん。
言われたことをやっている。
うん。
どうしたの？こんにゃく。なんかあったの？
こんにゃくのプリンをして、翌日はこんにゃく食べたからいいよねっていうことで、
うん、
ミルクティーのカタラーナいただいた。
え、そんな感じ。食べることなら言うこと聞くのかなと思ったけど、毎晩食べるは未だに毎晩やってないし。
え、何より。
いや、食べることなら、言われ、永井先生のアドバイスも聞くのかなと思ってたけど、豆腐は毎晩食べてくださいが、あまりにしないのでミッションになったぐらい、未だに毎晩豆腐でもないし。え、なんだったらアドバイスを聞くの？
豆腐のミッションは今週ありました。22日の日曜日。
もうでも一回じゃん。あの時永井先生、毎日豆腐を夜にって言われてて。ミッション、あれはミッションとは言われなかったけど、あなたがあまりにしなかったから俺がミッション扱いしたけど。
ミッション感だったのか。
うん、あ、でね、あまり、うん。
ちょっと小腹が空いて夜仕事してる時に、あーっと思って、ラーメンと思って一瞬お湯まで沸かして、カップヌードルのマコちゃんからもらった担々麺を開ける寸前で、あ、ちょっと待って、ここで豆腐を使えばいいんじゃねっていうミッションさんだったので、
はい、
理想的な形でミッションさん実施です。
長井先生のために言うと、長井先生はミッションとは言われなかったんですよね、豆腐は。
そうです。はい。
俺あまりしなかったからメモったんだよ。2019年の11月26日、第165回で長井先生が豆腐を毎晩しませんか、うん、と言われたんですよね。
うんうんうん、
そしてずーっとしなくて171回、年も明けた2020年の1月14日にあまりにあなたがしないから俺がネタ帳に豆腐の列を記入したんだよ。そしてさらに翌週の173回、2020年の1月21日からポツポツと半助さんが今日に至るまで豆腐を記入しだしたので、動き出すまでに2ヶ月かかってるんだよ。あ、でもその場で気がつくぐらい頭には残ってるんだよね。
うんうんうん。そうそうそう。いや、だから、うん、これは、ちょっと、復習しましょう。この、豆腐は、基本毎日食べましょう、だったんでしたっけ。これ、
まあ、あの、
うん、
ラーメン食べるんだったら豆腐いいんじゃないですかじゃなかったでしたっけ。あれ、
まあ、あの、たとえそうだとしても、あの、そうですね、わかりましたって言って、あの、ラーメンを食べているというですね、この事実。うん、
ラーメンを食べていいんですねに変換されますもんね、この人ね。
ちょ。
あの、いいんですよ、あの、ほら、あの、一番僕が恐れているのは、あの、こうやってあの、単語にラーメンがものすごく飛び交うことにより、うんうん、ラーメンはいけない食べ物だっていう、
うん、
ネガティブなイメージを広めたくない。
うん、
ここはとても重要なところなわけですが、
うん、はい、
あの、僕はさっき、あの、半笑いしていたの、半助さんに指摘されたのは、
うん、
あの、今日はすごく自分のことを褒めるなと思って聞いていたからなんですね。今日はすごく持参が多いと思ってですね。
いや、そのさっき言ったこの日曜日、
うん、
ミッションが、ミッションか、ミッション4ダメなのか、あの、1、2、
ムーバレックスもやってるし、SER もやってるし、ウォーキングもやってるしね。
SERC。
ああ
で、まあ、弁当がない日だったので、この咀嚼のとこは埋めらんなかったですけど、うん、まあ、言えば意識はしていたのでっていう言い訳をしつつ、うん、なおかつこの日はね、おやつらしいおやつは食べてないんですよ。なんかすごい優等生じゃんって思ったんですよね。っていうのもあって、いや、なんかやればできるじゃん。
焼肉とわかめスープじゃなくてわかめラーメンだって自分で書いてあった日じゃないの？
うん、若干暴走はありましたが、
うんうんうん、はいはい、でもご自分的にはいたと、
うん、頑張ったじゃん俺っていうね、
うん、
っていうのと、まあ、そんだけ言っておきながらなんですが、まあ、ムーバレックス3回できましたっていうのはちょっと頑張ったじゃんっていうところには入ってるんですけど、正直言うとね、この3回結構しんどかった。よっこ一緒なんですよ、
うん、
ウォーキングは比較的なんか 流れでいるっていうのは前にも話したと思うんですけど、なんか帰り道にウォーキングして帰るみたいな、その流れがあんまり負担にならずに今できているんですけど、
うん、
このムーバレック3回ともね、うわどうしよう、ここでやらないと宣言がとかって、うんうん、10分ぐらいなんかグダグダグダグダなんかあれして、いやーよっこいしょっていう感じでようやくできた3回なんですよ。なのでちょっとこの習慣にはほど遠い感じなので、
うん、
ただ一応3回続けているので、
うん、
もうちょっと踏ん張って続けたらなんか自然とできるようになるのかなっていう期待があるんですけど、今はまだちょっと、うん、頑張ってようやくできた3回、う
ん、それはその分すごいんじゃないですか、ある意味
なんですけど、これがなんかね、
さっき言った流れにする工夫をしないといけないんじゃないの
ですね、どう、うん、そこら辺がどういう風にするとできるのかちょっと模索なんですけど、
それはでも非常に簡単ですよ、すごく簡単です、はい、あの多分これは同じように悩んでおられる方非常に多いんですよ。で僕の割と解決方法は提示するんですけれども、
うん、
皆さんなかなか実践できない、
うんうん、
サンスケさんと同じような状況、
うん、
でこれはあのとても分かりやすいというか非常にシンプルなお話で、
うん、
それをやることによって自分がどう変化するかっていうのが、
うん、
直接的に頭の中でイメージができないんですよ。まあ、もっと言ってしまうとそれをやることによってメリットを見失ってるっていう感じですね。
ああはいはいはいはい。
でまあ、それは致し方ないんですが、あの往々にしてこれは半助さんだけではなくて、
うん、
本当にあの僕のお客さんの8割方って言ってもいいぐらい当てはまることなんですが、
うん、
自分の体に必要なことほど避けたがる、
あのなんかそうなっちゃってますよね。
そうそうそう。ただ逆に言うとです。必要なことがそれなので、それをやったら体が変わるというお話だったりするんですよ。
うんうん。
なので、多分、体が変わることを実感できないがゆえに、そこに手が伸びづらいっていうことだと思います。で、その中で自分がやることによって、自分の気持ちを食材できるものを選んで行動するんですよ。
うんうん。
だから例えばあのムーバレックスはちょっとやる気持ちは乗らないけどウォーキングだったらできるからウォーキングを頑張ったことにしようっていう形だったり、
うんうんうんうんうん、
ただ体が硬い状態でウォーキングをやるのと、
うん、
例えばあの体も筋肉も関節も柔らかくなった状態で、
うん、
ウォーキングをやるのでは効果が違うっていうことは分かるわけじゃないですか、
うんうん、
なのでやっておいた方が圧倒的に同じことをする上で効果が違うので、
うん、
やった方が良いんですよね。もうこれは間違いなく断言できるんですが、
うん、
多分うまくいかないというかあの多分動きが硬かったりやりにくかったりすることが多いと、
うん
うん、
だんだんそこに対してモチベーションが上がらなくなっていって、うん、そこは省いて他のことを一生懸命しようとするという傾向が非常に多いんですよね、
うん、
そうなんですよ。なんだろうな、ムーバレックスをやって、次の日に体の動きが変わるのが実感したことがあって、ここの番組でも話をしたことがあって、なんでそんなに思ってるのにやらないんだって言われたことがありますが、それを実感したことがあるんですけど、さあ、今、間が空いて実際やってみると、まあ1番2番は前からなんですけど、もうすね、こう膝を曲げてこう沈み込む時にすねのところがすごく張るっていうのかな、イタタタタってなる感じと、4番で腰回す 4番5番か、うん、腰のカックンカックン状態がなんかうまくできないのがこうプチストレスというか、うん、やりづらいな、なんだろうこの体のぎこちなさはっていうのが、うんうん、うまくいかない感じ。
なんかうまくいかないのがストレスになるんですかね、半助さん。僕が聞いてて感じるのはミッション2が、永井先生はうまくできなくて構わないんだからやりさえすればみたいなニュアンスを言われてるけど、半助さんがすごくなんかうまくできないことを気にしておられる感じがすごくするんですね。
ミッション、はいはいはい。
うん、だから半助さんすごくなんかこう体、スポーツ選手みたいな、なんか僕は自分がどんくさいくてあまり体が動かないの分かってるから、そうできたもののクオリティを気にしないんだけど、なんかこう、半助さんがなんかアーティストの方が絵を描いて周りの人から見たら、それだけできたら十分じゃないって言っても、なんか自分に満足できんってビリビリって破いて捨ててるような、なんかちょっと運動してもこれはきちっと綺麗に動けてないんだって言って、なんか満足なさってないような感じがするのは気のせい、うん、
いや、ね、そんなにどうだろう、そんなにそのすっごな感じじゃないんだけど、うん、2に関して言うと、うん、もう時間をクリアできてないっていうのが未だにね、こんだけやってっていうのはあるから、それがかな。あと、イメージとしては、目をつぶって、片膝上げた方、ん？足を上げた方が膝を90度に曲げて、もうそのまんま1分経つイメージなんですけど、もう、めちゃくちゃ暴れ回るんですよ。30秒とか40秒ぐらいしかいかないのに、その間に、僕の左足は右に行き左に行き前に行き後ろに行きみたいな、それを散々パラやってようやく40秒とか、そんな感じなので、イメージとしてはもうちょっと多少触れるにしても、その曲げた膝が90度のままで1分間クリアするもんなんじゃないかなみたいなのがまああるんですけど、まあそもそもが1分いかないっていうところで、なんかうまくいかないなっていう感じです。まあただあの、や5回ずつやってるんですけど、ミッション2に関して言うと、それやると意外と息が上がることがあるんですよ。調子が悪くて、それぞれ5回ずつ、まあ、計10回チャレンジして、それぞれが10秒とか15秒ぐらいだとそうでもないんだけど、30秒、40秒できるようになった時に、5セットやると結構息が上がったりするので、まあ、これだけでも効果あるかなっていうのが実感はできるので、やるのは全然、まあ、ちょっと楽しみにできるぐらいにはなってるんですけど、ムーバレックスの1、2とかっていうのは、その、沈んだ時に、こう、すねが痛くなるのが、この硬さはいつになったらもうちょっと柔らかくなるんだろうとか、その腰を回した時にもう少し滑らかに回れるもんなのかな、みたいな。その自分の出来の悪さにイラッとするというか、そんな感じがあります。
うん、あの、それに関しても解決方法をご案内しますね。すごく簡単です。ジャッキー・チェンの若かりし頃の映画をたくさんご覧になってください。
SE 剣とか木人剣とかああいうやつですか？
そうです、そうです。
はいはいはいはい。
うん。
まあ、あの、特に若かりし頃にジャッキー・チェンの映画って、ものすごくコミカルなことを師匠にさせられていて、こんなの何の役に立つんだって思いながらやっていたら、
やるやるやる。あの、
ものすごくそう、あの、理にかなってるっていうパターンが非常に多いじゃないですか。う
ん、僕一本も見たことないけど知ってる、それは。
そうなの、うん、なんか足で棒に吊るされて、下にあるお水を、おちょこかなんかで上の沖に入れていくみたいなやつとかあるんですよね。
そうです、そうです。あとはなんかこう、雑巾掛けをひたすらさせられるっていうか、窓拭きみたいなのをひたすらさせられるみたいなのとか。
うん、
まあ、あの何が言いたいかというと、
はい、
それができるようになった時に体が変化しているということなんですが、多分半助さんは今、うん、それをやることが目的になっている、
うん、あ、はいはいはいはい、
わかります。まあ、もう少し細かく言うと、要はあのすごくいわゆる近視眼的に物事を捉えやすくなってしまってる、うん、あのそれは多分やっていてなかなかうまくいかないことによって、うん、いつの間にかそれをうまくやるっていうことに自分の意識の中ですり替えが起こっちゃったんですよね、
うん、なってるかも確かに、
うんうん、なのでさっき哲夫さんが指摘してくださったのはそういう部分のお話で、あの、うん、で、あのもう一回言いますね、多分忘れちゃうから半助さんが悪いわけではないわけです、うん、これも本当に自然な話で大抵の方は忘れやすいので、
うん、
もう一回言っておきますと、
うん、
できないことは問題ではなく、
うん、
できない場所がそこまで明確に分かっているので、
うん、
そこを改善するためにやり続けることが必要なわけです、
うんうんうん、
そしてそれができるように、あの簡単にその動作ができるようになった時に自分の体が、まあ、一つ上のステージに上がるっていう考え方なわけです、
うん、
だからできないことこそあの実感できているのであればとても意味があることなわけです、
うん、
ただどうしてもあのできないことが続いていると、
うん、
やっぱりそこはストレスがたまるので、
うん、
やりやすいことにどうしても気持ちが移ろいゆくものだったりするわけですが、
うん、
ただそうすると同じことを繰り返すわけです。さっきのレコーディングのお話ではないですけれども、
うん、
多分あのうまくいかないことを他のところで発散してすっきりしたって言ってまたちょっと取り組もうと思ってうまくいかない他のことで破綻しようと思って、
うん、
いわゆる堂々巡りの状態になるわけです、
うん、
だからもっと言ってしまうと、まあちょっとねハードルは上がるんですが、半助さんが苦手なことこそやっておくことで、
うん、
素早く体が変わっていくようになるわけです、
うん、
多分そこがあの今一つ進みが遅いので、
うん、
どうしても何か他のところで発散したくなるので、なかなかそればかりをやろうという気持ちが起こりづらいっていうお話なんだと思うわけですが、ジャッキーちゃんもこうやって修行していたんだって思ってもらうことで、
うん、
自分の立ち位置を振り返りやすくなる。
おう、はい、ジャッキー見ようかな本当に、はい、
でもあの仕組みは基本的には同じだと思ってるんですよ。
うんうんうんうん、
やり続けていたらそうある日できるようになっていて、おっと思える。
うん。
で、あの、そういう状態で体を作り変えられると、簡単に言うと、リバウンドが起こりにくいわけです。
うんうんうん。
自分の作った体を長く維持しやすい状況になれるわけです。
うん。
なので、まあ、あの、苦手なことをやりたくないという気持ちはとてもよく、わかるでしょ。大人になればあの本当にねある程度選ぶこともできたりするので、
うん、
まあそういったところはとても共感できるところではあるんですけれども、
うん、
体を変える上では苦手とかやりたくないって思っていることが、
うん、
実はその人の体を変えるファクターになっていることが非常に多いんですよ、
うん、
だからあの痩せようと思って筋肉をたくさんつけるっていう人が実は筋肉の柔軟性をつけた方が早くやってたりとか、
うんうん、
だからあとはもう本当にあのエネルギーをたくさん出そうと思ってものすごく汗をかいて動いている人が実は食事の内容を変えたらそっちの方が結果早く痩せるとか、
うんうん、
いうことも多かったりするので、意外と自分がちょっとこれ取り組むのはハードルが高いなって思っていることが自分の体を変える大きな鍵になっていることが往々にしてあるので、
うん
そこにちょっとあの本当に体を変えるために取り組むっていうのはせっかく時間を使っているのであれば有効かなと思ったりはするわけです。
そうですね、だからそのなんで、うん、
くじけた時はジャッキーに励ましてもらうということです、
うん、はい、
ちょっとただあのたまにあの後ろの方でサモアンキンポとかが美味しそうに肉まん食べてたりとかするので注意は必要なんですが
、うん、じゃあ僕は後ろで食べてあげようか。1049キロから後ろから食べてあげるよ。
49キロ？
あ、1000何十キロだっけ？1040キロか1090キロ後ろの九州から僕が食べてあげるよ。
じゃあそんだけ離れたら見えないから大丈夫。でもね、買う甘い誘いの時には声が聞こえるんですよ。言っとけ、言っとけ、
そうなんですか。
しょうがないから買っちゃおうかな、みたいな。
ゼロですまへん、ほんまに。
声が聞こえたからカロリーは受け取ってくれるんだろうなっていう安心感。
どうでしょう、私じゃない誰かじゃないですか、そんなに近くにいませんから私。誰か周りにブクブク太ってる人がいるんじゃないですか。
これは多分今週の成果発表で分かるんじゃないですかね、この分が。哲夫さんに言ってれば、言ってなかったら違う人だね、どうしよう、うん、はいっていう。まあでもそのね、おっしゃってた通り、そのウォーキングはね、ちょっと考え事とかするのにちょっと使い良かったりもして、行きやすいっていうのもあるんですけど、で、ウォーキングをできると安心して、ウォーキングしたからいいよねっていうのがおっしゃる通りあるような気がします。なので、まあせっかくウォーキングするなら、ね、体を柔らかくして成果が上がりやすい形にしてやった方がいいよねっていうのをちょっと、都度思い出して、しっかりここら辺も取り組んでいきたいと思います。
うん、あとすごくシンプルなことを言うと、ウォーキングしたから食べてもいいよねっていうのは、ものすごく食べる人の発想ですから。そこで折り合いをつけようっていう動作になっているわけじゃないですか。
ヘリアセント、さっきもカタラーナ分を消化することで、ね、うん、マイナスにはいってないぞっていうのがね、バレてしまいましたが。でもあれだけやらなかったミッション1とミッション2が3回も、ムーバレックスもそんなに習慣になってるのに頑張って3回も行ったじゃないですか。
頑張りました。
そう、でもそこは本当にすごいと思います。
むしろまさに意思でやって頑張ったと思う。それは
それこそ本当に頑張ったっていう単語がこんなに似合う行動はないと思うぐらい、3回もそれだけ気持ちが乗らないのにやったっていうのはものすごいと
思う。
そう、ね、そう、永井さんのメソッドこういう言い方しちゃいけないんだけど、でも本当にね、ちょっとね、なんだろう、ウォーキングだと出てるからかな。で、家の中だと誘惑がある中、それをこうかいくぐって、ここにたどり着かなきゃいけない。まあいいや。
でも分かりますよ、言ってることは。よくジムとかでも、
はい、
ランニングマシンは苦手だけど外を走るのとか、トラックを走るのは好きだっていう方いらっしゃるんですよ。景色が変わらないと動くのに気持ちが乗らないっていう方は一定数いらっしゃるので、サンスケさんの言ってること自体はとても、納得できるし、別に良いんですよ。極端な話、これ世の中って動く手段って極端なこと言えばいくらでもありますから、別にムーバレックスが全てだとは僕は正直思ってはいないので、ただやってくださることによって確実に体をどなたでも変えられるメソッドとしては僕は自信を持ってお送りしている自負は持ってはいるので、ただそれを全ての人に押し付けて絶対にやらなくちゃいけないよっていうことではないと思ってるので、それを半助さんがやりづらいっていうことがあっても、それは全然大いにありだと思います。ただ、動いた分食べてるのは痩せないっていうお話だけです。
そうですよね。
だからそこは折り合いをつけましょうねっていうことではあると思うんですよ。
だからやっぱり、
あとはもう、そう、好き嫌いは当然あるし、乗らない時はあるので、乗らない時にやらないっていう選択肢もあるけれども、せっかく動いておくんだったら、効率の良い方をやってもらえると良いなっていう気持ちは持ってるっていうだけなので。
はい。いや、まあでも、
良いんですよ。本当に気持ちが乗るようになってくれるといいなとは思いますけれども、ウォーキングで頑張るんだったら、食べる量と折り合いをつけながら行って減らしてほしいなと思ってますっていうお話です。
はい。まあその、折り合いをつけられる量を増やすためにも、同じウォーキングの時間で、成果が 1.5 倍とかになるように、ムーバレックス頑張ります。
お、すごい。
よろしい。
という、
うん、
ことで、頑張った私の成果発表です。
よ。
前回の計測が2020年3月17日の計測でした。
はい。
体重が 91.3 キロでした。今週の計測が、20年3月24日 の計測です。うん、体重。じゃん。91.0。
0.3kg のマイナスです。おめでとうございます。
折り合い。おめでとうございます。
体脂肪です。
はい。
前回ご紹介した体脂肪率が 27.4% でした。今週の体脂肪率です。じゃん !28.1!
0.7% の増量です。
折り合わない。
消化。
食べちゃったからかなウエストです。前回ご紹介したウエストが 107.5cm でした。
はい。
今週のウエストです。じゃん。108.0。
0.5cm の増量です。
折り合わせない。
消化。
なんでだろうな
ぁ。まあまあまあ、でもですよ。あれだけ食べてて、
うん、
動いたらほぼほぼ維持ができたっていう数字です、今回は。
ですかね。
だから、ハンスケさんが1週間これだけ動くと、今週の分ぐらいは食べて、バランスがほぼほぼ取れますねっていう感じですね。うん、
はい。
なので、そうすると、もっと動くか、食べる量を、食べ、まあ、量っていうよりも食べるものですかね、を工夫するかの二択になるじゃないですか、減らすには。
うんうん。
でもまあ、今週ね、頑張ったっていうくらい、動くことに時間を取ってもらったわけなので、これ以上ってなると、かなり努力目標になっていくじゃないですか。
うん。
なので、食べる量に工夫を凝らしていけた方が、減るっていうことになりますよねっていうお話なわけです。
そうですね。ちょっと。
だからまあ、そう、食べるものを工夫しましょうねっていうことで考えてくださいね。別にラーメン禁止令とかを出したいわけではないので。ただそう、バランスで言うと多分、やっぱりいつも言っている通り、いわゆる糖質に対してそれを出すものっていうのが非常に少ないはずなんですよ。これだけ、やっぱり糖質の多いものを食べてしまうと、
うん、
なので例えばラーメンを一杯食べるのであればそれに近いぐらいの量の野菜が同じ食事で取れるかぐらいって考えてもらえると、
うん、
逆に言うとだから同じぐらい野菜が取れなかったんだとすると、
うん、
たくさん取りすぎてるんだなって思ってもらえると分かりやすいかもしれないですね。
なるほど、それをちょっと目安に。
そうそうそう、それができていれば、たとえ極端な話、毎日食べていようが同じぐらい野菜が食べられることができていれば、
うん、
数字に多分良い形で影響が出るので、
うん、
そこで工夫をして、
うん、
数字を減らしていきましょう。そうじゃないと安心して食べるために動くみたいな目標のすり替わりが起こっていく可能性があるので。
そうですよね。減らさなきゃいけないもんね、こんだけ
ある。そうなんですよ。今日も美味しくご飯が食べれたみたいな形で、一週間が終わっていく可能性が高いので、まあ、少しでもちょっと数字が減らせるように、いかないと、だいぶ趣旨が変わってきちゃうなと思って、そこに関しては若干危機感を覚えておりますので。
確かにそうですよね。そうだ、これ自分で割れながらちょっとびっくりだ。本当に、そうだよね。これ、減らさなきゃいけないんだから、これでバランス取っててる場合じゃないんだよね。
そう、ちょうど盛り合ったみたいな感じで喜んでいるのは、ちょっとだんだんお話がね、変わってきちゃいますので。
そう、違うなっていう。はい。ということで、気をつけていきたいと思います。で、来週の宣言ですが、
うん、
運動は、4回。
うん。
で、ウーバレックス今週3回できたので、前回2回でしたけど、目標を3回にします。ミッション1、2も、3回できたので、今度は4回にしたいと。
すごいすごい。
で、豆腐は1回。で、カタラーナは残りの1個1回。以上です。
お疲れ様でした。
はい、お疲れ様でした。
ありがとうございました。 では哲夫さんよろしくお願いします。
はい、よろしくお願いされた哲夫です。前回アドバイスいただきました炊き込みご飯、
うん、
まず野菜とキノコを買ってまいりました。
そう、
僕考えたら自炊歴は30年ぐらい なるんですけれども、めんどくさがり屋なのもあり、ですね、ごぼうを丸ごと買ったの初めてでした。
そうなの。
はい。まあ、子供の時は食べたいものでもなかったし、まあ、きんぴらごぼうとか外でこう定食屋さんで一品追加があったりしたら食べたりするぐらい好きな好きなんですが、うちで4回か5回きんぴらごぼうを作ろうと思って買いに行った時に毎回笹が切ってる切ってあってなんかお店かなんかにつけてあるごぼうを見つけてしまってそっちを買ってたんですよ。
ありますね、
はい、でうちで作ったらなんか油っぽすぎてギトギトすぎてもういいやみたいな感じになって、で2回目はレンジ半分残った分を翌日レンジしたりするともうなんか今度はしなしなってかガピガピになっちゃったりしてあんまりいい思い出がなくて外で食べるもんだねみたいなのがあったりしまして、ごぼうを後回しにしてたんですが、今回やはりその笹が切ったごぼうを見つけたんですが、今回は土がついたごぼう買うぜと。特に今春ごぼうなんですか、時期なんですかね。
やばいんだ。
いやなんですよね、
うんうん、
はい、なのでそれを買って初めて人生初笹が切って、ただ自分が食べるからもう適当にこんにゃくをもう2回包丁入るだろうと思うけど、どうせ俺が食べるんだからと思って適当に切りました、
うんうん、
で僕の今、炊飯器じゃなくてお釜、
うん、
カセットコンロでお釜で炊いております。なんていうの、
すごいねこれ。
はい、
昔のかまどにセットするような形のお釜なんですか。
はい。
それを
ガ
スコンロの上に乗っけるの。
はい、そうです。特に僕今のところが狭くて、まさにビジネスホテルの一人部屋みたいな、狭いシンクと、台所シンクと横に、ガスコンロじゃなくて、なんか電熱線みたいなやつ。
はいはいはいはい、
はい、あれがあるのでもう全然使い物にならなくて、上に IH を乗っけてプラス、当時は引っ越した当時は土鍋でご飯を炊いてたので、土鍋は IH 使えないからってことでカセットコンロでやってました。
うんうんうん。
でご飯の美味しさを科学するサイトを見てて、僕、うん、土鍋ご飯とかまどご飯が頭の中でごちゃになってたんですよ。
うんうんうん。
なんかほぼイコールみたいな、なんかこう高級なご飯の代名詞じゃない、形容詞みたいな感じであったんですが、そのご飯を価格するときにご飯の美味しさは、沸騰までの時間、なんかでアルファデンプンとかあるんですよね、ご飯の美味しさの時にね、あの時に、100度までをいかに早く持ってくるかが美味しさのコツだってあったのね。でそこで気づいたら、土鍋って土の鍋だから冷えるのは遅いんだけど上がるのも遅いじゃないですか、
うんうんうんうん、
で金属の釜のやつは確かに早いよね、金属だから、
うんうん、
でそう思うと、まだこっち引っ越する前だから10年ぐらい前、それでも僕は炊飯器、僕アウトドアとか絶対下手くそだから、
うん、
自分でご飯炊いたら絶対うまくいかないと思い込んでたのね、
うんうん、
なんだけどその時炊飯器壊れて家の鍋でやったら思ったよりできたんですよ。
うんうん、
あ、いけるじゃん。で、早くて、美味しかったからと思って、うん、そして土鍋を買ったら、あれ？言うほど美味しくないなっていうのが第一印象だったんですよ、確かに。
あ、そうなの？
それから火の時間、水の量を加えてそこそこに行って、俺土鍋うまいぜって言ってたけど、確かにね、一発目美味しくなくて、
うんうん、
その前の試しにやった時は、ホーロー鍋だったんですよ。
はいはい、はい。
うち土鍋がなかったからご飯用のね。
うんうん、
だからホーロー鍋金属系じゃないですか。だからこっちのが早くうまいんだっていうのを思い出して、かまどで買い、かまどを買いました。かまどじゃないよね、かま、
うん、売ってんだねこういうの、うん、
で最初に見つけた時はすごい高かったんですよ。なんだけれども、ちょっとスカイプに送ります。もうアマゾンで これぐらい。
っていうか、カマもアマゾンで買えるんだ。
そうなんですよ。今7051円だけど、僕6000いくらで、僕6480円で買った。はい。で、羽釜っていうんですか、下からの、お釜にスカートを履かせるような感じで、下からの火を外に逃がさない、ような、一応仕組みがついています。これだとやっぱ金属だから、100度になるのが早いみたい。
ああ、なるほど。
はい。で、これで5号炊きで4号にしてたんです。で、先週、永井先生から教えていただきまして、釜、炊き込みご飯のレシピを調べると、5号炊きの釜でお米2合分。だから、4号炊きの間隔でいくと半分。で、ごぼうとかをちょっとレシピよりも多めに突っ込みました。ごぼうを、こんにゃく、しいたけ、しめじ。で、しめじも、4分の3ぐらいでいいんだろうけど、4分の1残ってもしょうがないじゃないですか。だからもう多いと分かってて突っ込むみたいな感じでやったら、4合炊きのご飯と同じ量ができた。だから、4合炊きのご飯を基準にいくと半分になった、お米の量が。はい、という炊き込みご飯を作りました。で、これで数日いったかな。で、さらに味噌汁に、お野菜を多くしたりとか、残ったしめじを足したりとかしました。そして、ペペロンチーノが食べたくなったんですが、舞茸、しめじをまた大量に入れて、もう麺が見えないぐらいのやついきました。そして、昨日の炊き込みご飯で、その、初日に作ったやつが1週間ほぼ終わり。で、きんぴらごぼう。そうだよ、俺はきんぴらごぼうが食べたくてごぼうに一回意識がいったんだよと思いついたんですが、このきんぴらごぼうがきんぴらごぼうっぽくない、ほぼ丸ごとみたいな感じでしょ？月曜日の分です。はい。春ごぼうを、なんか柔らかいから、なのであまり細く切らなくて、4分の1に切るぐらい。さらにそれを僕は半分に切る。で、人参も大きくする。で、皮もほぼ乗っけるという食物繊維を極力逃がさない。きんぴらごぼうしました。そしたらこれが、人生初めてうまくきんぴらごぼういった。
すごい。
はい、ギトギトすぎず。これも同じですよね、食物繊維で。
そうです、そうです。
油もあんまり使ってない。ギトギ、レシピ自体に油が少なくて。なんか普通だったら油で炒めるみたいな感じが、これなんか、その甘じょっぱい醤油と砂糖を足したやつで、蒸し煮にするような感じで、仕上げにちょっとだけごま油を垂らすぐらいだから、まあそういう点でも油の量が少ないからギトギトにならず。はい。で、笹が切ってない太いごぼうだったから、一緒に一だけじゃなくて二日目も美味しかった。というのを行きました。はい、というお利口さんと、あと、夜中に、こうやって喋ると、なんか頭が目が覚めてなかなか寝れないんですよね。で、アップルルの収録の翌22日に、もうどうしても、うどん、あ、そうだよ、前回あったごぼ天うどんの話と、あと、インスタグラムで、あんちゃん、あんだよ、あんちゃんさんが、福岡のウエストのうどんが千葉にもあるみたいな話があって、見たら食べたくなって、はい、24時間のうどんを食べて、そして、フライドポテトとフライドチキンが食べたくなったんで、明け方、24時間のマックに、5時から朝マックになるから4時ぐらいまで行って、それから寝るみたいな。もうそこら辺もね、前もなんか、また、36時間起きて12時間寝るみたいなのが2回あったので、僕なんか今週7日じゃなくて5日ぐらいしかない感じなんです。はい。なのから、ちょっと、木金とか土日あたりがぐちゃぐちゃになってます。はい。ということで、5日で見ていただきたいんですが、で、いくと、ABS、AAR、そして腕立て20回、ローラー10回、あ、ローラー10回行くようにしましたよ。
おめでとうございます。
はい、7回で地獄の淵まではないけど本当に調子がいいみたいで、ローラーを今日から10回やるぞと思った時にローラーを握っただけでちょっとお腹ちょっとやめときませんかみたいな感じの腹筋痛が来た。その日1回もしてないのにローラーを握っただけでちょっとあ俺きついかもしれませんみたいな、調子いいなお前と本当に我ながら思いました。
すごいな。
はい、で10回行きました。で鉄道スペシャルやるっていうのが3回かな、だから5日のうち3回みたいな感じです。
うん、
あで今、ま、水曜日をオフにしてるから4日のうち3回やった感じ。
はい
はいです。でウォーキングが2回で行く前にムーバレックス、ストレッチがちょっとそんなバタバタしだしたらできなくったんで、やっぱオフの前の日とか含めた2回しか行きませんでした。
うん、
はい。で水分は木曜日とあと昨日今日がやろうと思ったら1日うちだったのでできたはずなんだけど、ちょっとバタバタになったので気ぜわしくなってちょっと水は行きませんでした。水は1回今日1回行ったかなぐらいです。なので、うん、炊き込みご飯あたりはアドバイス通りやったんですが、
うん、
ウォーキングがもう一回ぐらいしたかったかな。水分がなんかサボった感じかな。
うんうんうん、
はい、そんな感じです。
はい、
前回ご紹介した体重が 82.6kg でした。
うん、
今週はじゃん 83.2!
プラス 0.6kg の増量です。
あ、お気づきになられましたか。
お疲れ様です。
お疲れ様です。やっぱね、炊き込みご飯美味しかった。バクバク食っちゃった。
菓子パンがね、
菓子パンは、あ、そうか、菓子パンのカロリーが来ちゃったのが
2ついったんじゃないですか。ありがとうございます。
うん、炊き込みご飯多く食べてもいいんだよって永井先生から伺ってたけど、やっぱり2杯食べて、
うん、
お米の量は半分になったけど2杯食べたら結局
一緒やん、
お一緒やんと思ってたの分に菓子パンが来ちゃったんだね。
はい、
はい、体脂肪率です。前回ご紹介したのが 30.5% でした。今週は、はい、じゃん 30.0。
おお、0.5% のマイナスです。
ありがとうございます。ウエストです。前回が 94.6cm でした。今週はじゃん 93.7。
0.9cm のマイナスです。
ありがとう炊き込みご飯、ありがとう春ごぼう。菓子パンは違う人に言ってるんじゃないですか。
あれおかしいなぁ、狙ったつもりだったんだけどな
ぁ、お隣さんのどっかの方がなんかえらい増えてるな、食べてないのにっていう方がいらっしゃるんじゃないですか。
そうなのかなぁ、狙ったつもりであったのに。
はい、なので炭水化物を食べた後は、炊き込みご飯、
うん、
きんぴらごぼうという形で取り返せたのかな。
うんうん、まあでもこのペペロンチーノのキノコの量は素晴らしいものがありますよね。
覆いかぶさってるでしょ。
うん、僕は見ただけでそっと押しそうな感じです。
はあ、
これ美味しいの？
美味しいよ。
すごい根本的なところからいきます。
うん、
いやーこれはすごいわ。で炊き込みご飯もなんかすげえ美味しそうなんだけど、よーく見るとキノコいっぱい入ってんだよね。
入ってるでしょ。
うん、
うん、た炊き込みご飯はね、まあうん、美味しいだろうなーでそれぐらい、超うまいほんまではなかった。もともと好きなのもあるので、
うん、
うん、美味しいです。あとやっぱ忙しい時にもう一杯これだけで電子レンジでチンしてもう食事終わりにできたのはすごく助かりました。やっぱり、
うん、
やっぱ白米だけならもう一品なんかいる感じじゃないですか。
うん、
その点がすごく忙しかったので助かりました。
うん、 らしい。いいな、キノコ食べれるといいですよね。
なんだか半月さん、こんにゃくでしょ。
こんにゃく、こんにゃく活用うまくできてないので、なんか考えます。
はい、
まあそうなっていくとです。はい、あの、たださすがにいつもいつも炊き込みご飯っていうわけにもまあなかなかいかないだろうというのが、あの、人の食べることに対しての気持ちの向きようだと思いますので、
はい、
まあちょっとあの、少し変わり種をご紹介しようかなと思ってですね、今お二人のところに URL を二つほどお送りいたしました。
はい。
で、あの、一つはですね、あの、これ、糖質を減らせる、
うん、
蓋です。蓋っていうと何のことだということなんですけど、炊飯器の中に入れて普通にお米を炊くことで、うん、まあ、このちょっとあのお皿みたいな形をしているトートールという商品なんですが、
うん、
あの、これを炊飯器の中に入れてお米を炊くと、あら不思議、この蓋状、まあ深皿状って言ったらいいんですかね、その深皿状の部分に、
はい、
糖質が集まることによって普通にご飯を炊くだけで糖質カットができるというですね。
だから澱粉が溜まる感じですか、ここに。
そうです、そうです。
この名前って、あの、糖質の糖を盗むとかの取るで、はい、糖を取る。
そうですね、多分あの糖を減らすことができる糖を取るっていうところから糖を取るっていう名前をつけていると思います。
ああ、なんか英語の綴りで TOU で TOOL だから糖のツールみたいな感じがするけど、糖を取るというネーミングっぽいですね。
はい、なんで、まあ多分ダブルトリプルぐらいのミーニングを入れた感じで名前にしてるんですが、あの、見た感じはあの本当にただの植木鉢の下に敷くような、
はい、
お皿のような形をしている、なんて言ったらいいんでしょう、本当にあの深皿状の物体ではあるんですが、
うんう
んうん、まあ、本当にこれを落とし蓋のように、
うんうん、はい、
お米を入れた炊飯器に入れて一緒に炊くことによって糖質が、まあ、15% カットできるっていうお話なんですね。普通のお米が好きな方は、
うん、
まあ同じようにお米を炊いただけで糖質がカットできるのであればとても嬉しい商品ということでですね。
なるほどね。
味はどうなるんですかね。
ただ、まあ、15% なんでそれほど大きく変わる、あの、味が変わるっていうことはないんじゃないかと。だから、あの、もち麦とか雑穀とかを混ぜるのはあまり好きじゃなくて、純粋にお米は食べたいけれども、
うん、
糖質が気になるっていう方にはおすすめの商品になるのかなと思うんですよね。
なるほど。
だから、まあ本当にあのお米好きの方はちょっとこれ一つあっても良いのかなと思って、
うん、
まあ、こちらの方ご紹介させていただいているのがまず一つと、
はい、
あともう一つ、キノコを炊き込んでばかりではご飯も飽きてしまうよねということでですね、まあ、あの、野菜はでもなるべく食べられた方がいい、しかもローカロリーなもの、
はい、
ということで、
うん、
まあ、そのいわゆる二律背反している長年の問題に、
うん、
ある一つの答えを出した食品メーカーさんが、
うん、
荒らせられます、
はい、
はい、皆さんも一度はお世話になったことがあるでしょう、まるちゃん、
うん、うん、
はい、
まるちゃんファンです。
先週ごぼ天うどんで話題になったまるちゃん、
まるちゃん、
はい、で、あの、そのまるちゃんさんからですね、あの、パリパリ無限シリーズというものがあるんですが、
うんうん、
まあ、これどういったものかと言いますと、
うん、まるちゃんだから麺、
そうなんです、あの、まるちゃんなのでいわゆるあの乾麺と言いますか、はい、まあ、乾麺状になったものと、まあ、そこにかけてシーズニングスパイスのようなものがセットになっておりまして、それと野菜をかけることによって無限に野菜が食べられるということで、無限シリーズというのをまるちゃんが出してます。一番最初はもともと無限キャベツの素っていうのを出したことに始まり、それがもうかなり人気があったんですね。で、あの、いろいろアレンジレシピとかも出始めたりとかしまして、続いて今度無限もやし、
うん、
で、さらに、第3弾、無限レタス。
ほうほう。
そしてさらに、第4弾として、無限豆苗。
豆苗、はい。
豆苗と書いて豆苗ですね。なんだろう、これ4つのラインナップで、野菜と混ぜ混ぜすることで、やみつけになる味で、いくらでも無限に野菜が食べられるよっていう、この無限シリーズ。
なるほど。
あとちょっと前にベビースターラーメンをトッピング的につけたら美味しいとかいうあたりとも近いとこありますよね。こういうカリ
カメ。そうですね。なんだろう、パリパリ麺サラダって言って別のメーカーさんで出してらっしゃったりするものもあるんですけれども、はあ、まあ、無限シリーズの良さは、まあ、今本当にキャベツ、もやしとかいろいろありましたけれども、うん、メーカーさんも極端な話、いろいろ、例えばキャベツはうま塩味。うん、そして、もやしだったらピリ辛醤油味。
うん。
レタスだったらガーリック&オニオン味。うん。そして、豆苗はサワー&スモークチーズ風味っていうことで、それぞれ味があるんですけれども、
うん。
極端な話、どの野菜でどれをあえても良いよって言っちゃってるんですね。
う
ん
う
ん、
はいはい。
要は何で味をアレンジしても、割と美味しくいただけるという。
うん。
まあ、手軽なのと野菜がたくさん取れるっていう意味では、うん、これも一つ使いようとしてはあるのかなと思ってまして、
うんうん、
確かこれで僕なんで今回これを紹介しようと思ったかと言いますと、
うん、
ここ今公式ホームページまるちゃんさん出てないんですけれども、
うん、
気のせいじゃなければ僕どこかで無限キノコっていうのを見たんですよ。
ああ、そう言われると見たような気もする。
それは知らなかった。
うん、
まあなのでシステムは一緒で、中に入ってこう野菜がキノコになるっていうお話なんですけれども、だからもしも無限キノコが売ってなくても他の無限シリーズに会えることで代用が効いていくと。なのでまあ普段あんまり野菜を召し上がる習慣がない方でも、極端な話麺を入れて野菜とあえて粉末スープで食べるっていう感じなので、まあ、すごく講義で言えば、ラーメンのうちに入るんじゃないかということで。
確かに。
パンスケさんがこれ、朝ラーをこれに変えたら、
ああ、なるほど。
さっきのお話が全部ここに集約されるわけです。
なるほど。
野菜がたくさん食べられて、ラーメンもたくさん食べられて、
うん、
食物繊維も取れるという話なので、まさにこれで、もう本当に味が4種類それぞれありまして、僕個人的に好きなのは無限豆苗味、サワー&スモークチーズ風、
なんかまた随分こじゃれたとこ行きますね。
あ、でもこの豆苗の良いところはですね、僕豆苗を1バッグ買ってくるのに対して、無限豆苗2つ買うんですよ。
ほうほう。
まあ豆苗ね、一回召し上がったことある方は当然ご存知かと思いますが、うん、一度切ります。
うん、
何日かその切った後に水を足して火を当てておくと、ああ、もう第2弾第3弾と収穫ができたりするんですね。
うん、うん、そうですね。
なのでまあそれでだから本当に豆苗一度買うと2度3度楽しめるっていうのと、豆苗今旬なので割とお安く出回ってるんですよね。
へ
え、多分キロくらい98円78円とかで多分スーパーマーケットで売ってたりするので、
うんうんうん、
まあだから非常にリーズナブルなのもありますし、本当にかなり食べ応えも出てきます。生に近い形で野菜も食べるし、和える麺もそれほど水気をしっかり切っておけば、和えた時にもそれほどしんなりもしなくてパリパリ感が残った状態なので、まあ、しっかり食べ応えもあります。あとは本当にこれは良いところはアレンジレシピがかなりたくさんあったりするので、うん、本当に好きな人はここにツナとかコーンとかを足したりとか、
うん、あ、なるほどね。
それこそキュウリをスライスしたものを冷やし中華に乗っている状態の細切りのキュウリにして和えたりとか、
うんうんうん、
それこそもうキャベツレタスを刻んで入れるとかでも OK ですし、そこにトマトを足す方もいらっしゃいますし、
あ、トマト美味しそう。
そうだからすごく野菜をたくさん食べれるし、バリエーションも広がるし、でも食べれる野菜も割とリーズナブルなものが多い。もやしとかもやっぱりシリーズとしてあるわけですけれども、もやしもまあやっぱりなかなか 高くても多分150円前後ぐらいのもの。
うんうんうん。
そんな高いものがあるんですか？うん。
あるんです。僕一回スーパーで見て、あ、こんなに高級な富裕層の買うもやしがあるんだと思ったことがありまして。でも大抵はまあ100円以内っていうか、もう極端なこと言えば20円、30円で売っていただけるものじゃないですか。
めっちゃ安い。僕高めのスーパーで39円、安いところで29円、19円。
うん、そうなっていくと本当にあのかなり食べ応えがあってもカロリーが抑えられつつリーズナブルっていう部分でもこの無限シリーズ自体が1食分でだいたいまあ160円前後だったと思うんですね。
うん、
まあなのですごくあのとっつきやすいと言いますか、
うん、
あとまあ味のバリエーションもあるのである程度いろいろなものを食べても飽きないですし、そこにもう本当にキノコとかもやしとか豆苗とかレタス、キャベツなんていう、こう、食物繊維も多いし、カロリーの低いものが、当然合わされていくので、
うん、
すごく野菜を食べるっていうこともできて、まあ、なんといってもやっぱりあの、すごく、ね、あの、コンタクトレンズもメガネもしない状態で、視力 0.001 の人が、遠くを景色見る感じで、広い意味で捉えれば、うん、もうこれももはやラーメンだ
と。うん、確かにね。
そうするともうこう全てのいろいろなところの要求をつつがなく満たせる夢のような食品をこれはまるちゃん東洋水産さんがお出しになっているので、これはちょっと機会があったら皆さんお試しいただけると良いんじゃないかなと。まあ当然好き嫌いはありますので一回試していただいて合わないわっていう方はいらっしゃると思うんですが、でもあのこの麺自体は少し細めで味がかなり薄めに設定してあるベビースターラーメンだと思っていただくとイメージしやすいと思います。うん、どちらかというと細い皿うどんの麺みたいな感じなんですかね。
前回ご紹介した長崎ちゃんぽんリンガーハットの皿うどんがこんなパリパリ麺ですよ。
うんうん、
だから半助さんがあの例えば普通のラーメンを食べる合間にこれが一回あってもいいんじゃないかと思うわけです。
買ってきます。
うん。半助さんにしては意外と食いついたね。
いや、あのね、その、さっき言った、この無限キャベツは食べたことないんですけど、もう一個のは何でしたっけ？
パリパリ麺サラダ。
あ、それは食べたことがあります。
へぇ。
で、好きでした。
なんで？あとこの前、いつきの棒ラーメンのラーメンサラダが美味しかったって言ってたぐらいだから。
美味しかった。ね、アベックラーメンでしょ。
うん。あ、で、はい、アベックラーメン私知りません言いましたが、すいません。あの、売ってました。熊本の方すいませんでした。はい。さらに、いつも行ってるところにあった。
ああ、そうなの、
ね、見覚えがあった。場所が、場所から、そこからずっと昔からあったはず。ごめん。
あ、じゃあやっぱ、比較的九州圏内だったら、入手しやすい感じですかね、
は
い。
名前は知らなかったんですよ。TBS ラジオの安住紳一郎さんの日曜天国で、もうそろそろ4月の時期に毎年大山即席祭さんが出演されるんですね。
うん、
で、1年間のカップラーメン事情をずっと話しても10年近くなられるんですけれども、その方が熊本のラーメンで、いつきの棒ラーメン、いつきのアベックラーメンって言われて、それで名前を知ってたの。だから意識もしてなかったんだけど、いつも行くいつものところにあるやんみたいな、あ、お前やったみたいな感じで。さらに僕考えたら、マルタイの棒ラーメンを自分で意識して買った時に思った味と違ったから、で、今回買ってみた五木の棒ラーメン、アベックラーメンがこれかと思ったぐらいだから、下手すると子供の時に最初に食べた棒ラーメンがこっちだった可能性すらあるという。ごめん、意識してなかった
ということな。
熊本の方ごめんなさい。
うんうん、
はい、それぐらいありました。
これ、まあ、ちょっとね、難点は、
うん、
アベックラーメンなんだけど、アベックで食べる前提で、一袋そのまんま入ってるから、
うん、
一人前って作りづらいんだよね。
ですね。つい多めに入れちゃうよね。
両方。二人前食べちゃうという状態になるんですが。まあでもこれ美味しかった、あの、サラダにしたら。なので。
だったらやっぱ無限キャベツの素もいいんじゃないですか？
うん。ああ。無限キャベツやって、アベックラーメン食べて、 したいと思います。ていうか無限キャベツはちょっと探してきます。
ていうか半助さん、その ラジオで鍛えられたラーメン好きを生かして、本当にラーメン好きが全然後悔しないこういう大体ラーメン野菜物を開発できたらすごいんじゃないですか、ニーズが。
変わりやば。なんかでも野菜たっぷり系はね、
全く苦手じゃないはずだよね、半助さんね。
うん、サンマー麺、タンメン、うんうん、ね、美味しいのはいっぱいあるので、このサラダ系ちょっと次までに多分チャレンジできると思うので。
素晴らしい。
はい、そんならダイエット見ていてください。シャープラジオでもいいです。両方つけてアップする日が近々あるかと思います。てか配信までにアップされてるかもぐらいな勢いで前のめりで行ってみたいと思います。
素晴らしい。
お
ー、ということで次回どんな成果が出るのか来週も楽しみにしてください。ということでお届けしましたみんなのダイエット、あ、180回なのですね。180回お届けしましたのはハッケと
今頃気づいたか、鉄一郎と
長井でした。
ではまた次回、
ありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございました。